京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。先週この番組でもついにツイッターを始めました。そうすると以前から聞いてくださっていた方々や、また新たにね知ってくださった方から早速フォローをしていただいて、順調にこのフォロワー数が増えています。以前はこのねポッドキャスティング京都も連動している京都きらめき機構というあのホームページなどからこうブログをねやってたんですね。その場所を通じて皆さんとのやり取りを双方向にやってたんですけれども、それがちょっとなくなってしまったんですが、でもこのツイッターによってまた皆さんからの質問やまた番組への感想などもお寄せいただくことができるようになりまして、これがまたね番組作りにも反映できるんじゃないかなと、ちょっと新しい可能性を楽しみにしています。このツイッターのアカウント名はこの番組名そのままです。小文字でポッドキャスティング京都と続けて書いてください。ポッドキャスティング京都、これで、私たちのツイッターの方に、行きますので、ぜひ、フォローしてください。さあ、それでは、秋がね徐々に深まりつつある、もう間もなくですが10月の京都の行事をご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。実りの秋、収穫の喜びを感謝するお祭り、北野天満宮の随喜祭りが始まります。10月1日金曜日から5日の火曜日までです。大小2基のおみこしがあって、その屋根はすべて随喜と呼ばれる里芋の茎で作られています。また色とりどりの収穫されたお野菜でおみこしは飾られます。詳しいことは北野天満宮、電話075-461-0005番へどうぞ。伏見の五香宮神社五香宮さんでも秋のお祭りが始まります。こちらは10月の1日金曜日から10日の日曜日までです。このお祭りは別名伏見祭り、伏見祭とも呼ばれる、洛南の祭りで、室町時代の風流傘の伝統を今に伝える花傘祭りとも言われています。1日はおいで祭り、2日はちびっこ相撲大会や花笠総参宮、また10日には武者行列やおみこし行列があります。ちなみにこの五香宮神社さんには来年の大河ドラマの主人公郷というお姫様が、徳川2代将軍となった秀忠との間に最初に設けた女の子、千姫、有名ですよね。千姫ゆかりの神社でもありまして、徳川家から寄進された立派なおみこしが飾られています。またこのほか名水百選のね美味しいお水も境内にありますよ。お問い合わせは電話075-611-0559番へどうぞ。さあ、秋の特別展や特別公開が始まります。八瀬の瑠璃光院では10月の1日金曜日から、また仁和寺の、明宝展、こちらは こちらも10月の1日金曜日から始まります。嵯峨野の清涼寺や大覚寺でも1日から秋の特別拝観が始まります。またその次の週10月の8日金曜日からは東寺院で長谷川東博が書いたと言われる豊臣秀吉像などの展示も始まります。秋の特別展や特別公開については京都市観光協会へお問い合わせください。電話は075-752-0227番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は、読書の秋ということで素敵な本をご紹介したいと思います。それは京都の出版社三村水子書院さんから出ている昭和の京都回想昭和20年から40年代という写真集です。 ま、あの読書と言いながらね、写真集ですので、とってもあの楽しく見てもらえると思います。でこの本どんな本かと言いますと、昭和20年から40年代の京都、もうまさに昭和の京都の様子を、京都を代表するプロのカメラマン浅野喜一さんが撮った写真を集めたものです。浅野喜一さん、喜ぶ市場の市と書きます。浅野さんは1914年生まれ、もともと菓子職人をされてたんですが、カメラがお好きで、もう仕事が終わると夜行列車に乗って地方へ写真を撮りに行くなど、どんどん写真の世界にのめり込んでいきます。そして昭和34年に京都市観光局の嘱託カメラマンになられてからは、特に京都市内の名所旧跡の写真がとても多くなって、そんな経緯もあって、なんとですね、あのノーベル文学賞を受賞しました川端康成が小説ことを書くために京都に、ね、上洛した際、その案内役も務めたという方なんですね。佐野さんという方も一言で言えば、今の京都ブームのきっかけを作った方といっても過言ではない、そんなすごい方なんです。でその浅野さんの写真ですが、昭和のね、20年から40代への京都市内の街並みの移り変わりだけでなく、人々の暮らしや、あと交通機関の変化などがとってもね、わかる一方で、京都の伝統のお祭りですとか寺社仏閣など変わらない京都の姿というものも伺うことができます。私がこの昭和の京都という写真集を見て面白いなと思ったのは、やっぱり街並みの変化でしたね。まあ、あの当初はまだまだ瓦屋根の2階建てばっかりだった京都の街並みが、だんだん高いビルがそびえるようになっていくんです。で特に、まあ、遠くに望む東山がだんだん、ね、隠れていく様子がちょっと、あ、こういう風に変わったのかって分かったり、また昔あの京都市内を網の目のように走っていた京都の市電、電車がね、路面電車が走ってたんですけども、この市電が例えば堀川通りの二条城の目の前を通っている写真なんかがあるんですけど、それを見ると、あ、話には聞いてたけど、ここをこんな風に通ってたのかと実感できたりしました。またあの夏のね、祇園祭りも昔は寺町通りですとか、あと三条通りも通ってたんですよ。そういう写真も載ってまして、あ、だから今あの三条通りの建物には結構2階にテラスやベランダがある建物が多いんですね。それはこの祇園祭りの山鉾を見るために、もう特等席として作られていたとは聞いてたんですけど、あ、この写真を見て、あ、まさにだから今残ってるんだなって、こういうことが実感できたりして、とっても面白い写真が多いです。この他、今では全然もう見られなくなりました桂川での、友禅流しの写真ですとか、あと鴨川でね、なんかすごいあの魚取り大会というのがあったらしいんですね。四条大橋からの写真なんですけれども、1000人ぐらいの人が鴨川にいっぱいもう降りてきて、今では考えられないようなあの景色がこの写真集の中にはいっぱいあります。まあ、あとは京都駅もね、あと、まあ、ちょっと1台前の京都駅なんかは私はまだ覚えているので懐かしいなと思ったり、京阪電車もそういえば地上走ってたなとかね、本当にあの私の世代でもちょっと懐かしい写真でもあります。あと、まあ、この写真集を見て一番私感じたのは、あ、自分の親が見ていた京都の景色というのはこういうもんだったんだなということです。私には父や母から聞いてたんですけども、想像もつかなかった景色がこの写真集を見ることで一瞬で理解ができて、やっと共通の認識が持てたなという感じがして、とても嬉しかったです。まあ、こんな風に京都は変わったんだなと感じる一方で、あ、この景色今も一緒だわとか、このお店まだここにあるなっていう、そういう変わらない京都もたくさん確認できるこの写真集、とてもあの面白いと思いますし、まあ、これって京都だけじゃなくって、全国でいろいろ共通する点なども見つけながら楽しめる写真集じゃないかなと思います。この写真集を編集されました大西律子さんにお伺いしたところ、やはり一番売れているのは当時を懐かしむ世代、 まあ50、60、70代の方がよく買っていかれるそうなんですけども、その一方で20代を中心に若い人たちにもとっても好評だということでした。まあ、私たちみたいにね、こんな京都の姿があったんだっていう、そういう発見もある写真集だと思いますよ。この昭和の京都というこの写真集はもうとても人気がありまして、平積みしてもすぐなくなってしまうんですよ。で、まあ、京都の大きな書店ですとまだ追加で結構入りつつありますので、この秋もし京都にいらしたらぜひ手に取ってみてください。Amazon でも購入はできるということです。で、こうした写真集にしては結構お手頃価格でして、2000円というのも嬉しいですね。こちら三村水子書院さん、いつも京都らしい京都らしさというのを大切にしている出版社さんで、私もとっても大好きなんですけども、もうすぐ京都の紅葉を特集した本ですとか、あともうおなじみになりましたけども京都手帳、来年のバージョンも、間もなくね、10月の終わり頃には出るんじゃないかなということでした。今回は京都の出版社三村水子書院さんから好評発売中の写真集、浅野喜一さんが撮影した昭和の京都という写真集をご紹介しました。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。京都市が2011年度に開始される世界遺産の二条城の本格修理に向けて、二条城一口城主募金というものを10月の2日から始めます。その中で驚きなのがですね、1万円以上の寄付を行うと1年間の入場料が無料になる入場券のほか、なんと抽選で1日城主になれるということなんです。100万円以上の寄付だったら無条件だそうです。でこの1日城主になりますと、もう非公開文化財の中に入れちゃったり、あと将軍が諸大名と謁見した国宝の二の丸御殿大広間にも入ることができるそうです。これって大政奉還ごっこができちゃうんじゃないかなってことですよね。すごいですよね。歴史ファンにはちょっとたまらないですね。あと同じく二条城では、二条城で結婚式を挙げたいという方を募ってるんですね。費用はだいたいお昼60万円ぐらい、夜は70万円と言われています。応募の締め切りが10月の31日となっています。こちら、075-222-1111 番、二条城ウェディングの係へお問い合わせください。それから、いよいよね、10月の31日の日曜日に京都府南部の笠置町で、山の恵みご当地鍋フェスタというものが開かれます。会場はワカサギ温泉笠置憩いの館です。こちらのイベントについて詳しいことは京都きらめき機構のホームページをぜひご覧ください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。